今週はだね、早速ですね、ドア玉から謝罪からしなければいけないんですよ。まあ先週のタイムマシン部 G 第102回にちょっと間違いが、過ちがございまして、102回が伝わらないカニっていうタイトルの、まあ、話をしたんですけども、まあこれの、まあ、内容というかちょっと違うところで間違いがありまして、まあ、どこかっていうと、まあ、我々このタイムマシン部 G というラジオは、まあ、ポッドキャストでね、こう配信してきて、途中からこう YouTube でもこのラジオ配信してるわけさ。ただ、まあ、言うても俺らがやってんのはこのさ、音声ですよ。ラジオですから、そのまんまだとこう YouTube にアップできないんだよね。その YouTube は動画じゃないと受け付けてくれないから、音声のまんまじゃダメなんですよ。だからそのアップをするためにこの音声を一回動画にしないといけないわけで、その時に何にもこうなんていうのかな、こう絵とかがないと動画にならないから、一応俺が一枚サムネ画像っていうさ絵を描いて、そこに音声をくっつけて、まあ、動画にして YouTube にアップしてるんですけど、前回のこのサムネ画像 YouTube にアップしてあるこの絵に実は間違いがございまして、前回のそのタイトル伝わらないカニというタイトルだったんですが、この伝わらないという漢字、この伝えるというね、伝ですよ、一心伝心のこの伝の漢字が、本当は人弁のところを行人弁にしちゃってたと、棒が一本多いという、こういうね、まあ、ミスを犯してしまいまして、大変申し訳ございませんでしたという、まあ、思ったのがね、日本語って難しいなと、やっぱ思うね、もう日本にもう生きてきてもう今年で33年になるわけですよ。日本語っていうものを使い続けてね、33年、まあ正確には31年ぐらいだけどね、最初の2年はバブバブしか言ってねえから、日本語っていうものをこう普段さ何気なく使ってきたけどさ、やっぱこう細かいニュアンスが難しいね、日本語ってのこう棒一本でもう意味が伝わんなくなっちゃうって、こう難しい言語だよこれはね、しょうがない。こんなにやっぱりね難しい言語のことを間違えちゃうってのはね、それはねもうしょうがないんですよ。いや、まあ、ご指摘をいただきまして、リスナーの方から、伝えるって感じ間違えてますよと、今年33になる男がそりゃ伝わんねえよっていうご意見をそりゃ伝わらないかに、それは伝わんねえよと、間違えてんだからと。いやーでね、まあ、リスナーの方からさ、白井さん、漢検、漢字検定受けてみたらどうですかという話を、まあ、ツイッターでいただいて、まあまあ確かに私はこう漢字が苦手ですよ。ちょいちょいこういう間違いを犯すタイプですよ。でいつも必ずだから俺はこう自分でこうタイトルとかを絵で描くときに必ず一回 iPhone を通してiPhone に一回そのね漢字を入れて、第何回みたいなのも全部入れて変換して書いてるんだけど、だから iPhone が間違えてるっていう可能性もあるよ、俺じゃなくて。いやこれはだから俺ずっと思ってたんだよ、今週本当に俺が間違えてんのかなっていうさ、本当に俺が間違えてんのかよ、一回ここは考えた方がいいと思うんだよ、今ちょっとフェアじゃないと思うんだよ。一回俺はその伝えるっていう漢字を書いた時に、今回も同じように iPhone で一回調べたんだもん。さあ iPhone は多分あの時行人弁っすよっていう、おじゃさんこういう感じっすねって言った気がする、うちのシリは。ちげえかなと思うんだけど、そこは一回だからフェアにね、今これだって状況証拠だけじゃん、状況、俺が書いたっていう状況証拠だけでしょまあまあまあまあ、こういうそのね、まあ漢字が弱いってのは昔からだから、まあ、リスナーの方から、まあ、これを機になんか番組企画として漢字検定受けるってのいいんじゃないですかと。で最初ちょっとまあどうかなっていう、まあ、企画として面白いかなどうかなと思ったんだけど、まあ、考えてみたらいいかなと、なんかまあ受けてみるの面白いかなと。っていうのも何にも俺資格がないんだよね、何にも資格を持ってないから、なんかちょっとそろそろ どんなものでもいいから資格取りたいなっていうのがあるわけですよ。本当にこれはもうオーバーじゃなく、俺本当にこの、まあ、32歳ですけど現在、皆さん多分いろんなね仕事とかで資格取ってるだろうけど、俺何にも取ってなくて、まあ、1個は一応その普通自動車免許は取ってますよ。これ19歳の時に取りまして、これただの自動車免許じゃない、ゴールド免許だから、ゴールドですから。取得してからもう14年か1回も事故も違反もないという超優良ドライバーの証のゴールドドライバー。こう言うとあれでしょ、まあみんなは白井さんどうせこの14年間1回も車乗ってないんでしょって思うかもしんないけど、車乗ってっから結構この14年何度も何度も、ただ運転席に座ってないだけで、運転席には座ってないけど車には乗ってっから、助手席に乗って座って使えねえナビをするって役割はしてるから、相変わらず曲がらなくていい道も全部ナビするっていうナビを相変わらず俺はやってるけど、友達が運転してるのに、ここの道はね曲がらないよ、次の道を曲がらなくて次も曲がんないで、あ今のとこ曲がるっていう、どうしようもねナビ相変わらずやってっけど、一応だからまあ普通自動車免許かっこペーパードライバー歴14年の免許は一応持ってるんですよ。あと資格って言ったら本当ないからね。もう一回一応僕と笠原くんは、まあ、舞台の演劇の専門学校を出てるんですよ、卒業してるんですよ。で一応その専門学校を卒業すると専門士っていうね、こう、まあ、資格と言っていいのか、一応称号みたいのもらえるんですよね。だから僕らはその舞台の学校で2年間勉強してちゃんと卒業したので、一応専門誌文化教養っていう称号もらってんだけど、ただまあ今回伝えるって漢字を間違えてて、何が文化教養だっていうさもうこれ本当に思ったけどさ、何が文化教養の専門誌だと伝えるって漢字も間違えてだよ。もうこれは学校生活の時にね、その学校通ってた時にその学校の先生に言われたんだよ、ここ出たらこの学校出たら一応専門誌の称号もらえっけど何の役にも立たねえからなと、専門誌の称号なんて何も役に立てねえから、お前らは自分たちで自分の腕を磨いて役者で食っていかなきゃダメだからなみたいな、称号なんて一切その飯の種なんねえぞって言われて、おっしゃる通りですって何の証明にもなってないもん、ね、たった一本人間の上に棒が多かっただけで称号がふわーってこう霧のように消えてったもんねあ、俺の持ってた称号がって、この胸ポケットのところにこうバッチでつけていた称号みたいなものがふわーって消えてったから、専門誌じゃなくなってっからね、で一応持ってるけどね専門誌。あともう一個、まあ資格は一応だから、あと生きる資格だよね、生きる資格は一応あるでしょ生きる資格は一応国が憲法で守ってくれてるからそこないって言われたらもうね困っちゃいますから、そうだから何にも資格がないですよ、普通自動車免許と、もう今週でなくなっちゃった文化教養専門誌ってぐらいしかないから、なんかそうだね、漢字検定受けてみるのもいいかもなと。そう、英検とかも取ってねえからな俺な、結構みんな学校のね中学校高校で英検とかやるけど、俺そういうのも全部やら、何もやらずにここまで来てるからさまあいいかなと思った。で、まあ、漢字検定調べて、なんか年に3回受けれるんだってね、結構多いんだよ、年に1回とかじゃなくて年に3回で、で次の検定日が10月15日だと、で申し込みが7月の1日から開始してますっていうのが出てきてさ、早速昨日申し込みまして、ええ、いやもうこれはもうあれですよ、もう善は急げというね、ここでなんかそのね、受ける受けないだの申し込むかもみたいなこと言ったら結局さ申し込まないことに、だって結局先週話した AV も買ってないんだよまだAV 買うかも買わないかもみたいな、でも買う、やっぱ買うとか言ったのにまだやっぱり躊躇してて、まだ中村美優の AV 買ってないぐらいだから、いや買うけど今月中にはそういうね優柔不断な人間だから、これはもう申し込むって決めたら申し込まなきゃダメだと思って、昨日早速申し込みまして、で漢検何級受けるかをちょっと迷ったんだよ。漢検ってその、まあ、英検とかと一緒でさ、1 級から10級まで漢検はあんだと。で1級ってのはもうめちゃめちゃむずいのね。なんかちょっと調べたらもうなんかそういうなんていうの、専門的な専門家の人とかが受けるようなレベルのやつでさ、だってあのいわゆるその常用漢字っていうさ、普段自分らが生活で使う漢字以外にも結構出題されるみたいな、なんかもう出てくる漢字が全部見たことない、なんかを封印するお札に書いてそうな漢字なんで、もうだから陰陽師の方とかが普段使う陰陽師の常用漢字みたいなやつなんだ。陰陽師の方は多分冷蔵庫に貼るメモとかにも書くような感じなんだと思うよ。それがあの霊言同士の皆さんだよな、あのキョンシーの札とかに書いてありそうな、何画あんのこれみたいな感じが一級には結構出てくるわけ。なんかねすごかったよ。表逸ってわかる、みんな表逸な作風であるとかいう、表逸っていう言葉がもうわかんねえじゃん。なんかこれは伸び伸びとしてる様っていうらしいんだけど、この表逸の表とかもさっぱり、もう拡大しないと見えないみたいなさ。あと結構なんか普段使ってっけど漢字で書いてって言われたら全然わかんねえなってのが一級には出てきて、悪夢にうなされるの、うなされるの、うなとかものすごいのな、もう、あもうこれはだからあれじゃん、キョンシーが暴れないように貼るやつじゃんこれ。もしか野村萬斎がなんか唱えるときに使うちょっと懐かしい音苗、ちょっと懐かしい音苗字になっちゃったけどだいぶな、あそういえばそんな絵があったなの本になっちゃったけど、あとそれも漢字あるんだっていうか、その漢字マジで見たことないかもってのが、キログラムを漢字で書きましょう、一級問題でキログラムってカタカナをなんか漢字に直してくださいみたいな、一文字でキログラムって読むのがあるんだよね。なんかキログラムってカタカナギュッて縮めたら漢字っぽくなるけどね、多分ね、あの無とかさ、あの最後の無とか、なんかあのね公園のあの公の無の部分とかと一緒でしょ、なんかあの細かく書けばキログラムって四角形に収めるように書けば漢字っぽくなるんだけど、それじゃダメらしいんだよ。そうだから一級はなんかもうめちゃめちゃ難しくて、そのなんかもう専門職の人とかさ、なんか本当にトップクラスの人しか受からないみたいなの見たから、さすがにちょっと一級は厳しいかなと。そ結構でもそのツイッターで教えてくれた人とかは、ね、リスナーの方とかは結構2級の方とか、1級の次が準1級でその次が2級ので 2級っていうのはいわゆるその常用漢字全部が使えますぐらいなんだと。もう普段使える漢字、使ってる漢字は全部使えるレベルが2級らしいんだけど、もう私はもう2級取ってますみたいな、みたいな。で結構その準2級とかはちょっと勉強すれば白井さんでも全然いけると思いますみたいな、なんか準2級もそんな難しくないんだと、そのみんなが言うには。ただまあね、こうなんせ漢字が苦手だから、どう難しいじゃないこれ。あんまり最初に準2級確かにすげえ勉強して準2級取るっていうのもいいかもしれないんだけど、これだからどのレベルを受けるのが、まあ、一番資格としてもいいのかなっていうのがあってさ、まあ、一応最初だから10級から受けてみて最初だからね、最初だから一応10級を申し込んだんですけど、あの最初だから、最初だから、だってこれは1回目だから、それは10級からでしょ。迷ったけど1級は無理だし、まあ、2級は無理だろう、で準2級は勉強したら取れるかもしれないけど、3級でなんか中学校卒業レベルなんだと。でずっとこう見てったら、俺のその今回間違えた伝えるっていう感じ、あの伝って感じは小学校4年生で習う感じなんだと。だから小4レベルには及んでないわけだよ、もう小4はクリアできてないから小4より下になるでしょ。でどんどん下げていったわけよ、小4はダメだと。でもう本当にこう何にもこう隠さずに言うと、俺がどれぐらい漢字苦手かっていうと、人と入るが時々不安になる時あるのよ。時々だよ、これいつもじゃないよ、いつもじゃない、いつもじゃないよ、いつもじゃないけど入り口人口っていうね、あのあれどっち、あれどっちだっけ、人ってどっちがどっちがあの支える合う方だっけみたいな、時々だよ、時々入ると人がちょっと不安になる瞬間があるから、それがどれぐらいのレベルかなって調べたら、ちょうどねあの10級の過去問題みたいなやつに あるわけですよ。人に頼らないようにするっていう問題で、その人を書きましょう。あ、これはもうまさしくさ、自分のレベルですから。10級からね、小学校1年生レベルという。昨日申し込みまして何級の項目のところ10級にしまして。いや、これはだってほら、受かりたいじゃん、確実に。年に3回しかないんだから、これ1級を受けて3回落ちたら何にもならないんですよ。でも10級を受けて受かれば、10級って今後履歴書に書けるんですから、何にもないね。ゼロになるか1個プラスになるかだったら、ただどうな、履歴書に関係10級ってこれプラス今喋ってて、これどうなんだ、プラスになるのかな、履歴書に関係10級は。10級のゼロすげえちっちゃくしちゃえばいいのか。10級のゼロをすごいな、米粒みたいな字にしてだってもうさ、関係10級の申し込みしててすげえ不思議だったのが、もうその申し込みの応募フォームみたいなのあるじゃないですか、応募用紙っていうか応募フォームみたいなところの氏名とかのがもう全部漢字なんだよ住所とかさ、氏名とか支払い方法みたいな全部漢字それ読めてんのになんかこの矛盾この矛盾すごいよね全部漢字でね、どこの試験会場でとかさ、試験会場選んでくださいの試験会場全部漢字なのに10級を受けるっていういや、確実にこれは一個一個ステップアップですから、まずは10級受けてみてね。で、一回その小4の壁を越えないと小4の壁を越えて、1級はだからまあね、その来世ぐらいでいいんじゃないですかね来世ぐらい目指して応援してください、みんな。なんかね、やっぱりこういう時はみんなの力が欲しいかな、うん、だから応援メッセージが欲しいかな関係10級、このやっぱりこんだけのチャレンジをする男に対して、ぜひぜひ皆さん、あれですよ、色紙とか書いていただいて、全部ひらがなの全部ひらがなで寄せ書きを漢字使ってると危ねえから、全部ひらがなの寄せ書きとかね、送っていただいて、この後うんこ漢字ドリル買いに行こうよ。うんこ漢字ドリルこういう時に役立つんでしょね。だからもう一番下のやつから上、なんかうんこ漢字ドリルも結構レベルがあるんでしょ。上とかは一番上の方とか多分難しい、なんかうんことレモンとか出てきちゃうでしょ多分わかんねえけど、うんことレモンっていう題、ね、お題が出たらそのレモンって書かなきゃいけないでしょ。でもう一番下のレベルからちょっとね頑張っていきたいかなと思いますんで、今年の夏はチャレンジしていきたいと思いますというところでいきましょう。タイムマシン無事今週も始まりました、タイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。当日どんな感じなんだろうね思ったけどどんな感じなのかな。多分その級ごとに会場が違ったりとか、まあね、会場同じでも部屋が違ったりするでしょ。マンツーマンとかなんのかな、試験官の方とで試験官の方もお前が受けるって言ったから10級の部屋用意しといたけどよみたいな空気にで俺すげえ、どっちだっけ、人と入るってどっちが棒長かったっけってどっちだったっけってなってんのを見るんだろうね、試験官の方はね。あとあれか、結構外国の方とか留学生の方とかがなんか10級から受けたりするみたいな情報見たんだけど、一人だけ30何年間いやでもほら日本語は難しいからね、細かいニュアンスってのが難しいからさ、結構ちょっ点一個で間違えちゃうんだよ点。俺未だにだって試験の試って試すっていう感じに一個余計な点をこう、わかります？よ、一個余計な払いみたいのを入れて、なんか全然関係ない字になっちゃうみたいなあるから、ちょっとね、まあ、見守っててほしいかなというね、ところでございます。あともう一個、普通に先週ごめん間違えていたことがあって、 これ本当に普通にミスってたんだけど、まあ、先週あのカニマラジャンドゥっていう珍しいカニ、インドで見つかった珍しいカニ、カニマラジャンドゥっていう話をしてたんだけど、あれ正確にはカニマランジャンドゥらしいですよ。あの運が1個入るというこの本当にこの些細な簡単、こっちは簡単な大変簡単なミスですけど、運が1個入ってるのが正式な名前っていうのは、これはあの自分で調べ直して気づきまして、カニマランジャンドゥが正確な名前なので、まあ、おそらくこの番組お聞きの、ね、カニマランジャンドゥの皆さんがすごい今お前本当ふざけんなよっていう先週聞きながらみんなハサミちょきちょきしてイライラしてたと思うんだけどぶった切ってやろうかその下ってあのイライラしながら木の上でねイライラしていたと思うんですけど、まあ、お詫びの品にあの柿の実を送ってあの機嫌を取らなきゃいけないっていうところなんですけど、まあ、先週サルカニ合戦の話をしたじゃないですか。サルカニ合戦がうまく伝わんないんじゃないか外国の人にみたいな話をしたんですけど、まあ、先週ちょっと触れたさ、サルカニ合戦のあの仲間たち、カニ、コガニの仲間たちの中にさ牛の糞がいるっていう話をしたじゃないですか。であれ俺昔この多分タイマー新聞でも喋ったんだけど、俺が持ってた絵本は違ったんだよね。あそこ牛の糞じゃなくて棒だったんだよ。ここすげえ抽象的なキャラだけど、その俺が持ってた絵本は多分ちょうどそのいろんな昔話がさ表現をマイルドにしましょうとか、ちょっとこう今の子には不適切なんじゃないのみたいな部分に口うるさくなってた時期なのか、まあおそらくその牛の糞がちょっとどうなんだみたいなのがあったんだろうね、不潔なんじゃないのみたいな人とかが出たりとかしたのかもしれないけど、俺が持ってたその絵本はその最初に栗が体当たりして、次に蜂が刺して、その後棒が猿の足にこうぶつかって転ばせて最後臼が落ちてくるって棒ってってこれがね、この探しても出てこないんだけど、すごい覚えてんだよね。棒ってすげえふわふわだなって子供ながらにさ思ったわけよ。なんだよ棒ってってせめて何の棒か教えてくれよじゃんただの棒だったのその時、棒さんが猿を転ばせましたみたいな、棒って何なんだよみたいな急にそこだけなんかフィクションの濃度がぐんと上がるっていうかさ、なんかあのサルカニ合戦って話が、じゃあ例えばサルカニ合戦って話が、あのコガニがおじいちゃんになった時に自分の孫に、おじいちゃんこんなことが若い頃あったんだよって聞かせた武勇伝でさ、おじいちゃん昔やな、自分の親がな猿に殺されたことがあってな、仲間を集めてな仕返ししたことがあったんじゃよ。でその時まあ、もちろん一人じゃダメだからな、協力してくれた仲間たちがいたんじゃ。あの時はね、栗と蜂と棒とウスが、おじいちゃんごめんごめん、おじいちゃん棒って何の棒って、いやいや、棒は棒じゃよ、棒は棒だから棒だけだと分かんない、何の棒なんだよ。いやもうずいぶん昔のずいぶん昔の話だからね。いや何の棒だったか、突っ張り棒みたいな押し入れにはめる突っ張り棒みたいなやつだったような気もするんじゃけど、メタルラックの柱の部分いやメタルラックあの家にはなかった、あの家にはメタルラックはなかったみたいな、もうすごいそのじいさんのあやふやな記憶がそのまま話になったからうちに伝わった絵本では棒だったのかもしれないよね。本当はなんか本当は物干し竿とかちゃんとあったのに、そのカニがもうおぼろげの記憶で口伝で伝わってったから口伝でそのオリジンの話があの小ガニからねカニに代々にこうずっと伝わってって、それが白池に伝わったのであれば、それは棒になるよね。じいちゃんの記憶あやふやなんだもん棒だったんだよ。でそれがね、あれそのネットで調べてもあんま情報が出てこなくて、おかしいな、俺が記憶違いしてんのか。いやでも確かに子供ながらうちのサルカニ合戦ちょっと変だなっていうっていうのも、俺はさ幼稚園の時にサルカニ合戦のお芝居をやってんだよ。 幼稚園のそのなんていうんですか、あのお遊戯会みたいので、サルカニ合戦をお芝居をやりましょうって言って、で俺の役は牛の糞だったわけで、俺の兄貴も牛の糞で、俺の妹も牛の糞で、白池全員クソ野郎っていう、この白池三兄弟が同じ幼稚園からやったんだけど、毎回クソ野郎にされるっていうのをうちのおかんがよくネタにしてたんだよね。みんなうちはうんこだからみたいな、そのことをすごくさ、子供ながら覚えてたから、うちはクソ野郎なんだなーって思ってたから、だけどなんか僕の持ってない本はボーってなんかこうしっくりこう、何の棒なのかな、メタルラックの柱なのかな、だったら結構痛えな、ぶつけたらみたいな。で調べてたのよ、今回出てくるかなと。したらさ、出てきたのがさ、それ今のサルカニ合戦がじゃあどうなのか、今のサルカニ合戦は、まあ、全部じゃないんだろうけど、その中にはこういうパターンもありますっていうので、牛の糞じゃなくて昆布っていうパターンもあるんだって。そこが、牛の糞はまあ多分いろいろクレームがあったのかもしれないよ、そこをやめて昆布になりましたみたいな。なんかちょっと昆布もしっくりこないよね、なんかこう違和感ある感じしない？栗が体当たりして、蜂が刺して、で昆布がまあヌメヌメしてるからつるって滑らせて、そこに臼が落ちてくるっていうのはさ、これなんかしっくりこないというかさ、わかんないけど、なんかそのあれでしょ、だからダメになりましたと、牛の糞がとカニの元にそういうお話が来たわけじゃん、カニさんと。実はあの、まあ、毎回ですね、あのパーティーでやっていただいてたんですけど、ちょっとそのスポンサーが難色を示しまして、今回からちょっと牛の糞さん、ちょっとなしの方向で行っていただきたいんですよみたいな話しちゃって、いやー困るよ、だってあそこは牛の糞くんが行ってくれないと、そのウスさんが落ちてくる前に一回転んでもらわないと、で猿さんもやっぱりなんかきっかけがないとうまく転べないとおっしゃってるから、それはもうね、若ければうまくその転びゲームできたかもしれないけど、それはやっぱ日光猿軍団で鍛えた芸があるからやれるかもしれないけど、今はやっぱりなんかきっかけがないと転べないから、それは牛の糞が出れないとちょっと困るんだけど、いやそこはでもちょっとやっぱなんかこう時代も変わりましたので、ちょっとやっぱこう食品会社のスポンサーとかがついてるんですよ、結構雪印とかがあんまりこうどうなんだみたいな難色を示してるとこがあるので、あそうなの、まあ、でもじゃあどうすんの、そこあのなんとかあのカニさんの方にですね、あの代わりのメンバーを探していただくというので、なんとかうまくこう次回はあの演じていただくこと可能でございましょうかみたいな、多分されたんだろうね、制作会社の方から。でなんかこうさ、あの栗とか蜂とかも集めてさ、まあ、こういうことだからさ、まあ、せっかく今までな一緒にやってきたんだけど、なんか今回からその、まあ、牛の糞さん出れねえってことだけど、まあ、ちょ俺が代わりに探してくるからみたいな。で牛の糞さんはまあ今まで楽しかったよって話をしたおただのクソみてえだったわ俺によ、あこんな役割をこれ楽しかった、やったみんなで頑張れよって、もうなんかあの一人寂しく去っててさ、なんかもうなんか釈然としねえなって、なんかまあまあでも俺がさ、あなた新しいメンバー探してくるからよって小金が言うから、じゃあまあここは小金さんに任せようって話になって、でまあそれから1週間後経ってさ、もう一回じゃああの新しい、ま、し新バージョンのサルカニ合戦の収録日が決まりましたのでじゃあ今回はその牛の糞さんじゃなく新メンバーを入れてのお披露目公演的な意味も兼ねての、サルカニ、皆さんお願いしますみたいになってさ、で集合ってなった時にさ、小金さんどんなの新しいメンバー見つけたら、ああ大丈夫だよ、ちゃんとバッチリ見つけてきてからよ、あの今日来てるからよ、あほんとだ、じゃあ早速俺たちに紹介してくれ、ああ分かった分かった、おいおいちょっと来い、おいおいこっちみんないるからちょっと来いよって来たのが昆布だったわけでしょ。でその時に多分栗は思うんですよ、これ探すのめんどくさかったんだな多分これあれだな、カニさんの探すのめんどく、多分ご近所さんで済ませたなこれだよ、ね、カニの野郎と俺に任せろとか言っといて解散品じゃんっていうお前自分とキャラちょっとかぶってるやつ連れてきてんじゃんみたいなその空気は多分全員が思ってん、そこいいのかよ、そこなんかダメなんじゃねえのってみんなあったから、果物だったり虫だったり日用品だったり排泄物だったり、なんかここ全然違うジャンルから集まったメンツなのに、お前そこかぶっていいのかよって解散品でいいのかよってすごいなんかさ、急になんかちょっと海の物語によるよね。でも今はそう昆布なんだ ったって、まあ、全部じゃないと思うけど、まあなんかまあまあしょうがないっちゃしょうがないのか、結構難しいもんね、その猿を転ばさなきゃいけないっていうまず条件があってさ、でなんかこうちょっとこう親御さんとかがどうなんだと思うようなのは抜かなきゃいけないわけでしょ。そう、代わりになるものっつったらなかなかね、だバナナとかになっちゃったらどこの国の話だったらバナナが登場したら結構何でもありになっちゃうもんね、その後一応和物でっていうそこは和物でって栗が思うわけじゃん。カニが、小ガニがさ、新しいメンバー連れてきたからよ、おいちょっと来てくれって、あ、どうもバナナでございますよみたいな、そこは和物、和物にしろよ、いいんだよ、百歩譲って果物が被ってんのは俺はいいんだよ、カニさんよと。ただ一応これはよ、日本の話なわけ。すげえトロピカル熱が入ってきちゃったらよ、なんかいずれ最後落ちてくんのもなんか薄じゃイメージできねえからパイナップルでいいんじゃねえかみたいな話だったら、どんどんなんかフルーツ大戦争みたいな話になって、最終的に首切られるのあんた自身なんだぞっていう。そもそも最初に柿の実っていうアイテムが出てきてる時点で俺の存在も怪しいって言われてんだよ。栗がずーっともやもや抱えるわけでしょ。そこで結構ちびくたちは思ってんだよ、なんで柿の実はあんなアイテムとして使われて、柿さんはね、栗はあのキャラクターで許されんだろうね。そこにバナナさんが出てきたら世界観がブレ、リアリティのラインがどこなんだって子供たちが混乱するだろうがってなるから、多分バナナはダメでしょ。バナナはダメだし、むずいよね。だからね、昆布ってまあ確かに日本のもので、でなんかまあそういう親御さんもまあこれならっていうね、スポンサーも親御さんもまあこれだったらってなるアイテムで、ああいいのかもなみたいな。あとはもうあれだよ、あのちょっとした段差だよね。ちょっとした段差が出てきた時だよね。さ、お猿さんを転ばせるためにさ、栗さんが体当たりして、八さんが突き刺して、ちょっとした段差くんが転ばしてみた。お前はそのなんなんで、そのじゃあ家は一個の人格はあんのかで、そろそろはっきりさせていいけど、この家には人格はあんのかで、ちょっとした段差が許されんならその後のもうお猿さん倒した後、みんなでね、今日はじゃあワタミ行って打ち上げだみたいな、ね、カリさんの宿泊がいいなみたいな感じで行こう行こうってなっても、俺は動けないからちょっとした段差くんはずっとその場にいるんでしょ。結構まあだからさ、サルカニ合戦もそうだけど、変わってかなきゃいけない部分あんだろうね。まあ結構牛の糞、まあ俺が小さい時でもそうだったんだから、まあよく言うじゃない、その昔話とかおとぎ話がどんどん今さ、なんかマイルドになってるというか、こうね、こう表現がちょっと強烈な部分をなくそう、残虐な部分をなくそうみたいな流れになってるって話は聞くけどさ、そういうなんか残虐とかじゃないとこでもなんか変わってく、より分かりやすくとかなんだろうね。だから桃太郎とかもいつまでも犬猿キジがあのレギュラーのポジションをいられると思ってんじゃねえよっていうね、そういうとこだよね。まあ犬はいいわ、犬はまあね、ワンちゃんはおそらく、ね、人類最古の友ですからワンコはずっと出続けるでしょ、これから何百年も。でお猿さんもまあイメージしやすいけど、キジが怪しいっしょ。キジはもうそろそろやばいよね。あそこ子供たち、まあ鳥なんだろうなってのは分かるけど、犬猿鳥にしちゃダメなわけじゃん、それは。急にカテゴリーになったなこれみたいになっちゃう。あー、桃太郎鳥にあんま詳しくねえんだなみたいな犬ワンコにはさ、犬さんにはきびだんごあげて、猿さんにもあげて、お鳥あ、きびだんごあげる、あの桃太郎さん、自分キジっす。え、あの自分キジっす、キジ、鳥じゃなくて、あの鳥なんすけどキジっす。あんた鳥でいいんだろ。いやあの一応自分のキジなんで、あのそこ、んなこと言ったら犬だってここもゴールデンレトリバーなのか何なのかみたいな話になってくんだろうがみたいなキジとかでもね、早くあそこを変えようみたいな話に今後な、あそこだから最近猫ブームだから犬猿の後に猫入ってくる可能性あるでしょ。桃太郎がワンコゲットして お猿さんもゲットして、その後なんか猫ちゃんがあの路地裏の段ボール箱の中にまだ生まれて2ヶ月ぐらいの子猫ちゃんがミーミー泣いてたら、それは桃太郎だってこれきびだんごあげてる場合じゃねえっつってきびだんごなんか食べれるわけがねえっつって、子猫を抱えてねすぐ犬と猿は解散してお前ら家もちょっと帰れ帰れっつって、でその子猫抱いてすぐじいさんばあさんの待ってる家に帰って、あら桃太郎早かったねっつって帰り早かったじゃない、鬼はもう退治したのか、いや違えんだばあさん、あの猫捨ててあってさ、かわいそうだから連れて帰ってきた、あらかわいい子猫ちゃんねっつって、あらこのカエルちゃんなの、病院連れてかないとダメだよって言ってあればあさん、あのあれじいさんはあれ芝刈りか、あ何言ってんだよ、もう芝刈りなんかじゃもうご飯食べれながら駅前の駐輪場で働いてる今芝刈りなんていつの時代だよ、もうもっとらあんたもうほんとボケちゃってって、じいさんはあの駅前の駐輪場で自転車をあの動かしてるよ
今帰ったぞ、お桃太郎早かったじゃねえか、お鬼たちどうしたんだ、いやあのじいさん猫拾ったよみたいな全然関係ねえ話に
いやそこもほら現代に寄せるなら、芝刈りだっていつまでも子供たちは俺の子らだってもう分かんなかったんだからね、えおじいさんは 山に芝刈りにみたいな、芝刈りって何しに、芝刈りってな、本当は何しに行ってんだろあのじいさんっていう、芝刈りに行ってくるよって言って、もう駅前のあの駐輪場でね自転車をこう片付けてくれるね優しいおじいさんがいるけどさ、ああいうね最近あのモスバーガーとかが結構シニア層をねあの雇ったりしてるから、結構おじいさんは駅前のモスバーガーに、おばあさんもシフトがちょっと違うけど駅前のモスバーガーにみたいななってくるでしょ、おばあさんだっていつまでもそんな川で洗濯してる場合じゃないんだから、おばあさんはもう5年ぐらい前にあのね息子夫婦から送られてきたあの全自動の乾燥機付きの洗濯機で洗濯はパッと済んじゃうから、余った時間をフル活用してパートに出ているみたいな話になるだろ桃太郎、だってそうでしょ、サルカニがそこいじられてきたんだから全部もう覚悟しなきゃダメだよ、今までと同じでいいわけじゃないんだから、残虐表現以外でもそういうとこ変えていかなきゃいけないんだからねえ、カチカチ山とかさすごいもんね、あの話とかね今も多分そのまんまじゃやれないと思うけど、カチカチ山ってまあみんな読んだことある人とかまあ結構ねメジャーな話だからいると思うけど、あれだって最初はさその悪いタヌキがなんかおじいさんに捕まって、おじいさんとおばあさんがどっかのなんかね畑みたいなところに住んでて、でそこに悪いタヌキが出てくると、で最初タヌキ捕まるんだけどもう悪さしないよって逃がしてあげるんだよね、したらそのおじいさんが留守の時にタヌキがまたやってきておばあさんを殺して、でそのおばあさんで鍋をつくんだよ、もうアウトじゃんこの時点で、もうR指定じゃんバリバリ、それもういろんな映画館が上映拒否するやつじゃん、何その描写じゃん、もう おばあさんをババア汁にしてみてなんかポップに言ってくるけど、でそれをじいさんに食わせんだよねじいさんに食わせんだよ、でそればあさんが入ってる汁だぜみたいな、何どこのレクター博士なのみたいな話になって、でおじいさんがうわもうなんてこっちゃみたいな話になって、そのうさぎにお願いすんで敵を取ってくれうさぎさんよっつって、でうさぎさんがそのたぬきさんをこう山にね山に一緒にハイキングしようみたいな話になって、背中にこうカチカチとこう火をつけたりとか、でその後やけどが治る薬だよ瀬戸唐辛子を塗り込んだりとか、で最後はなんか一緒に漁に行こうって言って、で金の船と泥の船が出てくるんだよね、泥の大きい船があってどっちに乗りたいって言ったらタヌキさんは泥の船に乗って、で泥の船だから、海の上でこう溶けてタヌキさんは海の底に沈んじゃいました、もうやってることがアウトレイジなんだよね完全にやってることアウトレイジでしょ、最後海に沈めるとかもう全然アウトじゃん、このいくら復讐とはいえさ背中に火をつけてだよ、よく治る薬ですぜって唐辛子を塗り込んです最後海に沈めるとかどこの北の映画だよアウトじゃん、もうこのまんまじゃ全然に ね、どこの任侠の話なんだんだよね。
お願いします、うさぎさん、お願いします。
俺はばあさんだと気づかずにばあさんの鍋を食っちまったんです。
じいさん、わかりました。そういうことなら俺がタヌキの親分を撃ってやりましょうみたいな、もう重いもんね。
なんかさっきから背中でカチカチ聞こえるのみたいな。
アウトレージ的にやるなら。
うっさいよ、うっさい、なんかカチカチなのこれ何やみたいな。
あ、ここはカチカチ山でございますので、みたいな。カチカチ鳥が鳴いてるだけでございます。
もう燃えてるんでしょ。
完全アウトレージだね。最後海に沈んでって、監督北野武して出てきちゃう感じの。
なんかだから今はすごいマイルドになってんだって。おばあちゃんはその死なないんだよね、まずね。殺されなくて、タヌキになんかいたずら殴られたりかなんかして具合悪くなっちゃって、でそれの仕返しに火つけるだと割に合わねえよな、もう。いや、ダメだけど、おばあちゃんをぶっちゃうのはダメだけど、それのお愛子になる、背中に火つけて唐辛子練り込んで海に沈めるわ。もうそれはもうさ、正義という名の狂気になってない？ウサギも。ねえ、なんかまあタヌキのそういうなんか行いをなんかツイッターにアップして炎上させるぐらいがトントンだよね。そういう意味での燃やすぐらいが、タヌキがこれぐらいひどいことをしてたっていうのをツイッターにアップして、ね、YouTube にも動画でアップして炎上させて、まあ2週間ぐらいでほとぼりが冷めるみたいのがトントン、だから YouTube にアップしたとさみたいので、トントンなんじゃねえの。いや、だからそういうのもな、どんどん変わってくんだろうけどさ、まあ話したら全然キリがないんだけどね、え、あなたが落としたのは金の iPhone ですか、銀の iPhone ですかみたいな、あるわけでしょ。いや、私が落としたのはただの iPhone でございます、ノーマルな iPhone でございます。あなたはなんで正直なんでしょう。じゃあこの金の iPhone と銀の iPhone とノーマルの iPhone を差し上げましょう。あ、どっちにしろアップルケアに持っていかないと。一回落としてっから。あ、嬉しいけどアップルケアには持っていかなきゃダメだな、これ。電源入んねえもんみたいな。で、金の方と銀の方はアップルケアで修理認めらんないみたいなさ、これお客様自分でなんかカバー変えてますよねみたいな。お客様、こちらの、金色と銀色のアップルなんですけど、ちょっとですね、これケースが純正じゃないんですよねみたいな。いやー、だからね、いや、なるよなるなる、そうなるよ絶対に。俺はずっと笠地蔵のご褒美がアマゾンのギフトカードになるって言ってるんだから。あんなじいさんばあさんの元にさ、米俵とか持ってきても食い切れないよってじいさんばあさん思っちゃうんだから。笠地蔵がやってきて、誰かなってガラガラって開けたら、玄関とかにアマゾンのギフトカードが落ちてたっつって、で遠くの方で去っていく笠地蔵たちだよね。あ、こんな使いやすいものと、今あのプライムのバゲンやっとる人。これだったら、あれだな、孫夫婦にもあのパンパス送れるしっていう。どう、100年後200年後とかね、どうなってんのかなっていうのがちょっと楽しみだけどね。まあちょいちょいなんかこういうとこ変わってますよとかね、この話変わってできればあれだな、なんか残虐描写がマイルドになってますよよりは、なんかキャラ変わってますよの方がいいよね。残虐描写多分みんなマイルドなってから、今だって3匹の小豚みんな助かって、最後狼もね助かるみたいな、うちにあった3匹の小豚全滅エンドだからね。一番辛いやつだからね、末っ子以外誰も生き残んなかったやつだよ。うちの3匹、うちバランス悪いよね。サルカニ合戦はさ棒が出てくんのに、3匹の小豚はお兄ちゃんと真ん中の小豚は食べられて、最後の末っ子の家だけはあのレンガだったから大丈夫で、狼が最後落っこちてきて、お兄ちゃんと上のお兄ちゃんを食べた狼を食べるっていう、もうそして一人ぼっちになったっていう、一番辛い全滅エンドあったけど、なんかそういうなんかまあ、マイルドになったとかよりは、なんかここのキャラクターそのものが全然違うキャラになってますよとか、もし知ってる人いたら送ってほしいかなっていうのと、あとは思いついた人はあれだよね、サルカリの牛の糞以外のキャラ、牛の糞に代わるなんか新しい転ばせる担当の 転ばし担当のやつ思いついたら送ってきてください。というわけで今週もコーナー参りましょう。おまかせランキング。はい、おまかせランキングの時間でございます。散々やってなかったのに急に連続でやんなよって多分聞いてる人もね、どんだけ今まで置いといたコーナーを急にハイペースで2週連続でおまかせランキングやるなんていつぶりだろうっていうとこなんですけど、もう本当にすいません。だからどんどんやっていこうということでね、今週もおまかせランキングの時間でございます。このコーナーは皆さんにいろんなランキングを調べてきてもらうというコーナーです。今週のお題が自転車の鍵が2位になるランキングということですね。皆さんに調べてきていただいております。どんどん紹介してまいりましょう。それでは1つ目、ラジオネームトマトごっこ。自転車の鍵が2位になるランキング、なくしてから初めてその大切さに気づくものランキング。2位、自転車の鍵。3位、笑顔のある食卓。1位、ただいまを言う相手。なんかこうさ、バランスがあれ、同じランキングなのかな。1、2、3、3位、笑顔のある食卓。2位、自転車の鍵。1位、ただいまを言う相手。ただいまを言う相手、あれなんじゃないのかな、なんかカバみてえなやつにカバみてえな、カバの親子みてえなやつらに言えばいいんじゃねえのかな、わかんねえけど。わかんねえけど。でもこれ、まあすげえ深読みするなら、そのじゃあ大切な人が出て行ってしまったみたいなことでさ、笑顔のある食卓、ああ思えばあいつがいてくれたからいつもなんてことない晩ご飯があんなに楽しかったのかもな。これ一人で食べるコンビニの弁当、まあね、味気ないというかこう寂しいもんだなが第3位でさ、で第1位がそっか今の俺にはただいまを焼いてもいないのかっていう部分があったとしてさ、この2位の自転車の鍵も深読みすれば頑張ればあいつと一緒に共有で使ってた自転車もあいつが出てくときに、あ、じゃあ自転車も私がもらってくねみたいな、難しいわこれ。同じ頑張ってもならねえわ、同じミニシアター系の映画にはなんねえわこれで。1位がやっぱカバが出てきちゃうんだよね。カバの親子があの歌を歌いながらねえ、あの歌を歌いながら出てきちゃうから、ちょっとな、お帰りのやつがな。なあ、いやいいですね。じゃあ続いてまいりましょう。2つ目、ラジオネームチャーマン。自転車の鍵が2位になるランキング、老子様にこのままでは魔界の扉が開いてしまう、早く早く封印の鍵を刺すのじゃと言われて焦って間違えて刺しちゃうものランキング。2位、自転車の鍵。もういきなり言われてっから、早く早く刺すのじゃ、ま、魔界が開く、魔界、ちょ、最初に言って、最初に、え、何これ、鍵必要なの、ちょ待って、おい誰かあれ持ってない、自転車の鍵って、馬車の人、馬車のやつらも全員出てきてみたいな。馬車のやつらもほら、あ、自転車の鍵しかねえ、俺で間違えて刺しちゃう。いやいいですね。 3位、暗黒城の鍵。似てんだろうね。魔界の鍵と暗黒城の鍵はデザインがちょっと似てんだろうな。どっちだっけな、みたいな、あれ、あ、どっちもドクロがついてて、なんか竜がドクロを加えているような、あの紋章がどっち、似たようなデザインセンスだな、魔界のやつらも暗黒界のやつらもよ、考えることは中二かよおい、みたいな。 大事な鍵ならもうちょっとなんかさ、あの今の防犯とかに特化した感じのさあるじゃん、スティックタイプの鍵とかにしろよ魔王たちもよ。こんななんか分かりやすい鍵穴のところなんか2個ぐらいしか引っかかるやつがねえような鍵で、何が封印の鍵でバカ野郎って似たようなデザインに仕上がってみたいな1位、黒ひげ危機一髪の樽に刺すあのナイフ。で多分ナイフの形の封印の鍵なんだよ本当はね。本当あんな感じの封印の小刀みたいなやつなんだけど、ああこれがあって、あそれ、それ勇者様、それ違う、それあの、あの昨晩あのキャンプでみんなでやった黒ひげ危機一髪の勇者様が持ってたんですね。最後一本出てこないっつってお片付けするときに、あのお片付けするときに、じゃあもうみんな寝よう、明日ほらあの魔界の封印しに行かなきゃいけない日だから、じゃあはいここまでです、もうね遊ぶのここまでお開きです、じゃあはい黒ひげちゃんと片付けて、ね、ちゃんとみんな寝ますよ、で宿屋取ってあるから、ね、あのちゃんとあのみんなあのね、部屋ちゃんと男の子と女の子と魔族で分かれてるからちゃんとバラバラにみんな寝てから、勇者様、あのごめんなさい勇者様、話の間にこうなんで魔法使いうるせえな、あの違うあの黒ひげのナイフが一個ないんです、じゃあもうみんなで探そうっつって、朝の4時まで探したのナイフが勇者様が持ってたのかよで魔界開いちゃうか魔界の扉開いちゃうかいやしょうもなさがいいですね じゃあ最後いきますよ。3つ目いきましょう。ラジオネームバンダナ、自転車の鍵が2位になるランキング、ファンボルン星に住むファンボルン星人の男性器に似ているもの第2位、自転車の鍵。ただね第1位がね家の鍵っていうね、で第3位がロッカーの鍵っていうね、だいたい形が一緒だいたい一緒なんだもうそういうことねっていう、じゃあほぼほぼデザインはそういうことね、ファンボルン星人の男性の皆さんがぶら下げているものはだいたいうちらの鍵なんだね。でも家の鍵なのか自転車の鍵なのかロッカーの鍵なのかは、まあ、人それぞれだからそれは人ね、大きさとか太さが人それぞれだから、表がちょっと割れたけど誰に聞いてんだ、だからこれファンボルン星人の皆さんに聞いたのか、ファンボルン星人とワンナイト会った銀河中のいろんな星人の女性の皆さんに聞いたプレイボーイで有名だから、プレイボーイで有名なあのファンボルン星人のね、ファンボルン星人の男性の方がぶら下げていたものは、似てるもの、そうね自転車の鍵かなっていう、割とだから大きいんだろうね、みんな自転車の、あ大きくね、ちっちゃいか全然ちっちゃいよ自転車の鍵だって、だから似てるだからサイズは分からんけどね、それぞれちょいちょい違ったんですよ、自転車の鍵なのか家の鍵なのかロッカーの鍵なのか。いやー4位なんかね、4位がねスーパーマリオワールドの鍵っていうね、急にだからこのアンケート答えた女の子たちはあんま覚えてないんだよね、なんかあのもうそんな恥ずかしいんですけど、なんかもうなんかマリオにあったあの鍵みたいな形でしたみたいなね、恥ずかしがってるか覚えてないかのどっちか、だらねいいねこのね、自転車の鍵なのか家の鍵なのかロッカーの鍵なのか大差ねえって人それぞれだっていう個人差誤差は個人差ってはい、といったわけでございます。今回のお題なんですが、こちら来週も同じお題でいきたいと思います。来週も自転車の鍵が2位になるお題をやりたいと思います。で、ちょっともしかしたらしばらく毎週これいけんじゃねえのかな、タイムマシン部っていう空気がなんとなくどことなくに匂っているというか、雰囲気的に感じる部分が少しあるんですよね、気配をやれるんじゃないのかな的なニュアンスを込めた感じのそういう そういう意見がですね、過半数をちょっと締めようとしてるところなんですわなかなか約束しねえ、毎週やるっていう。まあちょっとしばらく定期的に更新頑張れそうかもっていうのが今あるので、一応このコーナーも毎回やろうとっていうので、来週も同じ自転車の鍵なんですが、自転車の鍵が2位になるお題なんですけど、その次のお題ももう言っとこうと、次の再来週のお題も言っとかないと、こう応募期間がねちょっとねこうすごい短くなっちゃったりするので、来週は自転車の鍵で、であとで再来週のお題も発表しますので、そちらもお願いいたします。さあそれではメールアドレスの時間ですよ。ねえ、やれるのか。メールアドレスをちゃんと言える検定も作った方がいいと思うんだけど。じゃあいきますよ。タイムマシン部 G のメールアドレス、タイムマシン部 G at gmail.com、 タイムマシン部 G at gmail.com、 スペルはタイムマシンを英語で書いていただいて、BUG と書いて at gmail.com です。言えたよ。いやー言えたわ。大人の成長だわ。大人がもうここまでやっぱりレベル上げてこれましたので、これ次回ももしかしたら噛まずに言えるんじゃないのかなと皆様のメールお待ちしております。今週も長々と喋ってまいりました。まずは、おまかせランキングのお題ですね、来週は今週と同じ自転車の鍵が2位になるランキングです。でその次の週、再来週が、ですね、新しいお題ですね、こちらが寿司職人が4位になるランキングというどんなランキングが果たしてくるのか。寿司職人が4位になるランキング、こちらが再来週の、お題になりますので、あの募集は今からもう今週から始めますので、同時に、もうなんていうんですかね、来週のものと一緒に応募できますので、どんどん送ってきていただければなと思います。ツイッターでもメールでも募集中でございます。あと、いよいよ迫ってまいりました、ワンワンランドのプレゼントコーナー締め切りが迫ってまいりました。つくばワンワンランドでゲットした5匹のかわいいかわいいかわいいワンコのぬいぐるみを1名の方にプレゼントするこの、プレゼント企画でございますが、こちらの締め切りが7月15日の土曜日までとなっております。条件は7月22日土曜日13時にですね、池袋に取りに来れる方という手渡しでございますので、7月22日土曜日13時に池袋駅に来れる方で、必ずですねメールにどれぐらいワンコが好きかを書いていただいて、その中から1名の方にですねワンコをプレゼントいたします。ワンコのぬいぐるみプレゼントいたします。締め切りは7月15日土曜日です。で、当選された方には7月16日日曜日の、どっかでメール、その1日中どっかでメール送りますので、ぜひぜひ楽しみにして待っていただけたらなと思います。いやしかしまあベラベラと喋ったけど関係んな、受かりてえな、チャレンジだよな、チャレンジでしょ。いやだってさ、これだから自分でも思うのが、割と危ねえ気もするとこがあんだよいやいや、どうなんだろう、意外な落とし穴あると思うんだよ俺。これはだってね、小学校1年生の時にどの程度までやったかなんか全然覚えてないから、いきなりなんか難しい感じとか出てくる可能性、いまだにだってあのほら恋と変を間違えるみたいなやつがあったりするじゃないあのよくある感じの間違いとかで、結構ダメだって、スマホ見ちゃダメなんでしょ、もちろんダメなんでしょiPhone 見ちゃダメなんでもね、そういうカンニングになっちゃいますから、もう完全にあの自分の力を信じてですね、10球取っていきたいと思いますので、応援メッセージは全部ひらがなで関係10球に対する応援メッセージは全てひらがなでお願いしたいと思います。それではまた来週、今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。